次に8番大阪照雄君。
それでは私から防災体制の充実強化と災害対策の推進について質問いたします。昨年7月上旬に東北地方を中心に記録的な大雨が降り、河川の氾濫や土砂崩れにより国道の通行止めなど大きな被害が発生しました。さらに9月6日に発生した北海道胆振東部地震において、厚真町では北海道で初めて震度7を記録し、各地に大きな被害が発生しました。その地震により全土295万戸が一斉に停電となるブラックアウトになり、当庁においても通常生活に大変不便をきたしたことから、避難所開設や炊き出しなどを行い、住民の安心や安全確保を図ったことは記憶に新しいところであります。当庁においても、おいては平成16年に震度5弱の地震が発生した後は、大きな災害もなく平穏に推移しておりますが、今般の記録的な地震のように、災害はいつ、どこで、いかなる時に発生するか全く予想がつかないものであります。また今年の5月29日から大雨警報や注意報、洪水警報などの発表基準が変更され、指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報や警戒レベルなども明確されました。この基準で変更でより適切なタイミングで住民への周知が可能になりました。このため本庁においても、住民の生命財産を守るためにはさらなる防災体制の充実強化を図る必要があり、今後起こりうる各種災害の被害を最小限に抑え、災害に強い町づくりを目指すことは大変重要であると考えます。そこで以下について質問いたします。1点目、昨年10月23日に開催された羽幌町防災計画調査特別委員会において、長年の懸案であり、災害時などの広報手段として必要不可欠である防災行政無線整備の方向性が示されました。その整備内容は、携帯電話通信網を活用したものであったが、この情報伝達システムは、現在全土では一箇所も導入されていないことから、有効性や効果、使い勝手など信頼性に疑問が残るところであります。防災行政無線の役割は、災害緊急時において、いち早く避難命令や指示、勧告の伝達や周知などを確実に行い、住民の生命財産を災害からいかにして守るかということが、第一の整備目的であると考えます。このことから、平成30年末現在、全国で約8割の自治体が導入し、実績や効果が実証されている東方系防災行政無線の整備が最も有効な手段であると思われます。この同方系防災行政無線システムの導入を含めて再検討する考えはないか。2点目、胆振東部地震において全道がブラックアウトし、その影響で町内においても離島を除く全国が停電し、住民は不安な時間を過ごした。この地震を教訓として大雨、台風なども含む大規模な災害が発生した場合、避難所開設やボランティアの受け入れ、炊き出しなどの実施、場合によっては長期の避難生活を余儀なくされる住民への対応など、具体的な基準や運営方法はどのようになっているのか。3点目、災害により負傷者が発生した場合、早期の対応が重要であると考えます。このため、役場職員はもちろんのこと、全庁的な取り組みとして、関係機関と連携、協力し、応急手当の知識や技術の習得を図る必要があると思うが、 そのための普及啓発をどのように進めていくのか、以上。
町長、駒井久明君。
大阪議員のご質問にお答えいたします。1点目の同方系 防災行政無線システムの導入を含めた再検討についてでありますが、当初は全国的に導入実績のあるデジタル防災行政無線の整備を念頭に検討しておりましたが、さまざまな方式との比較検討や道内の先進事例視察などの情報収集を行い、関係課長により構成した検討チームによる協議を重ねた結果、昨年10月の羽幌町防災計画調査特別委員会において、町が整備する情報伝達システムの方向性として、携帯電話通信網を活用した方式の導入をご説明したところであります。先進事例を視察した中では、屋外スピーカーの聞こえづらさ、特に降雨時や風の強い日は、最終的に職員の人海戦術により、広報車等で周知しなければならないこと、屋外の個別受信機の電波受信状況によってアンテナ設置工事が必要になる場合もあり、施工に難色を示す世帯が増えていることなどが挙げられたほか、自衛の通信網整備にかかる多額のコストを要しており、今後整備するにあたっての課題とされたところであります。デジタル防災行政無線は災害時の迅速な情報伝達のための有用な手段であることは認識しておりますが、先ほど述べました状況を考えますと、費用対効果の面など再度の検討が必要と判断したものであります。また、平成30年7月、豪雨に関する消防庁の災害報告書においても、同様に屋外スピーカーからの音声が聞きづらい場合があることが課題として取り上げられ、技術革新により開発の進む新たな伝達手段を含め、多様な伝達手段の導入を促す取り組みの強化を求められているところであります。これらのことを踏まえ、気象条件にとらわれず、通信回線が混雑しやすい災害時においても、同時に広範囲に配信でき、さらに他の防災行政無線と比較し、基地局整備が不要であるなど、コスト抑制も期待できる携帯電話通信網を活用したシステムを整備していくことで進めてまいりたいと考えております。2点目の避難所開設の基準や運営方法についてでありますが、当庁の現状といたしましては、避難所開設に関する具体的な基準は設けておらず、気象状況や災害の発生状況に応じ、開設の必要性を判断しております。今般、内閣府において、避難勧告等に関するガイドラインが改定され、洪水や土砂災害に関する防災情報や気象情報と警戒レベルとの関係が明確化されましたことから、適切な対応が図られるよう見直してまいりたいと考えております。また、避難所の運営については、
羽幌町地域防災計画により町内会や地域団体と協力して行うこととしておりますが、過去の避難所開設は長期間に及ぶ事案ではなかったため、町職員が主体となり関係団体の協力をいただきながら対応してきたところであります。しかし避難が長期化する場合は職員だけでの対応は難しいと考えており、町民やボランティアの皆様の協力が必要不可欠であります。昨今の災害においても被災地での災害ボランティア活動が大きな役割を果たしておりますことから、災害ボランティアセンターの設置に向け社会福祉協議会など関係団体と具体的に検討を始めてまいりたいと考えております。3点目の応急手当の知識や技術習得の普及啓発についてでありますが、災害時における負傷者への迅速な対応については議員ご指摘のとおりであり、これまでの防災訓練において負傷者の搬送訓練や救護訓練、AED による救命訓練など町民を対象に実施してきたところであります。防災訓練は昨年から児童生徒を対象にした防災教育を主眼において実施しているところでありますが、今後防災訓練の内容を検討するにあたり、どのような方法が望ましいか再度見直してまいりたいと考えております。また町職員等による出前講座のメニューに救急救命講座もあることから、積極的に活用していただけるよう町広報誌等を通じて周知を行い、町民への知識と理解を広めてまいりたいと考えております。以上、大阪議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。8番大阪照夫君。はい、
それでは答弁書に基づきまして再質問をさせていただきます。まず羽幌町の防災体制については災害対策基本法としまして、ね、羽幌町地域防災計画に基づき各種の災害に対処することになっておりますが、昨年の胆振東部地震によるブラックアウトにより大規模停電となり、その状況下で町民の詳しい情報がほとんどなく、またその情報も錯綜し、さらには避難所における炊き出しの基準もないことから緊急時の対応の難しさ、さらには住民の不安が増したんじゃないかと自分は感じております。そのことを踏まえまして再質問していきます。まず1点目の災害時の候補手段ですが、答弁書では再検討しないで携帯電話通信網システムの導入を考えているようですが、まず一番の決め手となった大きな理由、それから、この防災行政無線の整備目的は何なのか、これちょっと伺います。
総務課長、鶴岡哲也君。
お答えいたします。まず理由でございますが、当初は全国的にも導入実績の高いデジタル行政防災無線の導入というものがこちらとしても念頭にはございました。これは答弁書に書いてあるとおりなんですけれども、システムを導入するにあたりまして、視察等を通じて分かったということは、やはり気象条件がに弱いということと、風の強い日、雨の降っているときなど聞こえづらい、何を言っているのか分からないといったことや、その聞こえづらさを補うために個別受信機を設置いたしますが、現代の気密性の高い家屋では電波が受信しづらいこと、またそのためにアンテナを取り付けなければならない、けれども、難色を示される世帯が多い、 そういう現状などを課題として視察先からご意見をいただいているというところでございます。で、まあ、年間を通して、まあ、防災無線を活用する機会というのは、まあ、水害だとか土砂災害、暴風雪などといった、まあ、気象条件の悪い時が多いと思います。またその昨年のブラックアウト時に、まあ、避難情報や、まあ、断水情報などを、まあ、周知する際に、まあ、携帯電話所有者への周知する方法が、まあ、有効的だったということもあります。でやはり何かあった時に情報が得られないというのが一番不安で、あると思います。今どのような状況で、今後どういうような対応になるかなど、前回の停電時も例えば一部は停電も復旧いたしましたが、他はまだ復旧していないというような状況もありまして、そういう情報がなかなか情報としては入ってこない、まあ、そういったことを踏まえたときに、まあ、直接的に個人へ確実に内容が伝わる配信できるという部分が、防災行政無線を整備するにあたって重要であるという認識を持っております。
8番大阪照夫君。
今のお答えでは私は理解できませんが、まあ、後でまた質問いたします。まあ、私は自分が考えているのはやはり自分自身あるいは他人にですね、危険が災害危険がですね迫ったときにいかにしてその伝達を有効かつ正確に、ね、伝えるのがこの市町村防災行政無線の整備目的であるというふうに私は思うんです。でこのタブレット端末については、まあ後でもお話ししますが、全国で、2カ所、それから全土では今の支流町なんですが、まあ、試験的に平成27年から実施されているんですが、これについて、まあ、この全国で2カ所、全土ではまあ1カ所も導入されていないという、そういうことについての認識はどうですか。伺います。
総務課長、鶴賀哲也君。
お答えいたします。議員おっしゃる通り、この今これからの携帯電話通信を、使ったシステムというのを導入するにあたりまして、このシステムというの自体は、まあ、3年前に出来上がったシステムというふうに認識をしておりますので、まだ導入実績としては議員おっしゃる通り、少ない、部分であるかと思います。ただそういうこれに限定したものではないんですけれども、まあ、道内においてもこういう携帯を活用したその伝達 のサービスというのを使っている町村というのもあるように聞いておりますので、そういう部分では有効的であるのかなというふうに考えております。
8番大阪照夫君。
私も、まあ、先ほども言いましたが、これは全然納得できるような答弁ではないと思うんです。要するに要は伝達方式として、私は今8割、全国で8割、今は9割になろうとしてますけど、屋外拡声器と個別受信機、これを合わせたものを今整備するというのが、全国一律の大体の自治体の考えです。でなぜ羽幌町だけがそのタブレット端末のこの携帯電話通信網を利用するのかということに、私どうしても納得できないんですよね。でこれ今一箇所長崎県の東園木町というところで実は聞いたんですよね。そうするとそこの地区についてはあくまでも大雨対策という意味でタブレット端末を入れているということであって、防災行政無線のその活用というのは考えてはいないという回答も得てます。ですから私はやはりこの両方を整備することがやはり住民の安全安心を考えた場合に、防災、今デジタルの防災行政無線、同方形の無線っていうんですけど、これを入れた方がこれは間違いなくですね、私はいいと思うんですし、当然だと私は思う。で羽幌町については過去これもう120年以上実は町始まって、まあ、実は今回整備されてくれるということなんですけど、それが初めてする部分、あるいは他の町村ではアナログもすでに整備されて、それからデータに切り替えて何億、数億ってかけて何十億もかけてる。羽幌町今回初めて整備されるわけです。 で、それでなんでタブレット端末になるのかな。まあ、あのいろんな、だからあの屋外、先ほどの答弁者でもありましたが、屋外では聞こえづらいと。確かにそれは聞こえづらい場合もあります。でも、同時に整備することによって、それをカバーすることが実はできるんですよ。要するに、屋外にもラッパーをつける。で、屋内にも個別受信機をつける。これが今は通常のシステムなんですよ。どこの自治体も。で、今みんな考えてます。だからそのシステムをなぜその再検討しないのか、僕は思うんですけど、もう一度答えてください。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
お答えいたします。確かにあの携帯電話通信網を利用した情報伝達システムというのは、あの先ほどあの申しました通り3年前に、開始された、サービスでありますので、まあ、全国的にはまだまだ、導入実績は少ないですが、毎年導入自治体は、増えているというように、聞いております。確かに従来から広域に同時に周知するためには自前で基地局を設置し、鉄塔やあのスピーカーを設置するなど、自治体がすべての設備を設備しなければ周知できる手段というものがありませんでした。そのため高額な設置費用と維持管理費用が負担になっているというのが現状でございます。しかしここ数年というのは情報通信技術の飛躍的な成長により、携帯電話網やインターネット網を通して、多種多様なサービスを受けられるように、なってきております。来年度からは第5世代の移動通信システムの運用をはじめ、高速大容量のサービスを順次展開する予定で、来年度内にはすべての都道府県でそういう提供を目指すという報道もございました。その第5世代の主な特徴というのは、高速大容量、低遅延、多数同時接続の3つであり、現行の第4世代の通信速度と比較して100倍になるとされ、車の自動運転もそうですが、今まで以上にさまざまな場面での活躍というのが、期待されるというところでございます。このようなことからも、通信回線が混雑しやすい災害時においても、同時に広範囲に情報発信できる、直接的に人に伝わる情報伝達システムというのが、今のような多様化する災害への、対応としては有効的であり、基地局整備も不要で、民間の既存の携帯電話通信網やインターネット、網を有効活用したシステムであることも大きいと思われます。これらのことを総合的に勘案しまして、このシステムでいきたいというふうに判断した結果でございます。
8番、大阪照夫君。
まあ、自分はですね、これ今実は羽幌町の選択はね、本当に町民にとって一番大事な選択肢を今迫られてるんですよ。それをね、今なんかわけのわかんないこと、まあ総務課長言いましたけど、私実は理解できません。そこの分析では、これ町民の防災無線はどういうために整備するかっていうのは、やっぱり基本に変えられなきゃダメなんですよ。これはですよ、大きな災害が起きたときに、先ほども言いましたがね、死傷者や負傷者、まあ死者や負傷者が出たときに、例えばタブレット端末だけでね、それ周知できますか。はっきり言って私はできないと思いますよ。やはり屋外スピーカーもつけて併設してタブレット端末、あるいは防災ラジオでいろんなのがあります。そういうものが僕は必要だと絶対思うんですよ。これ未来英語までこれは続くわけですよ。で、今何億って数億でかけるわけです。だったら再検討してですね、もう一回一からもう一回考え直して、町民のために一番いいのは何なのかと、僕はそこに立ち返るべきだと思うんですが、どうですか。もう一回聞きます。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
お答えいたします。確かにはそういう屋外 の放送という部分では有用であるということは認識しておりますが、まあ、羽幌町におきましては、まあ、そういう消防スピーカーもございますし、そういう部分で の放送というのは可能なのかなと思います。で、先ほど来からおっしゃられているそのタブレットという話がありますが、基本的にその携帯電話のスマートフォンを活用したシステムでございますので、あくまでもその今ほとんどの方が持っておられるそういうスマートフォンだとか携帯電話を活用したシステムでございますので、 そういうタブレットだとか、あの個別受信機につきましては、あくまで高齢者の方向けということで、あの屋内に配置をして、確実に聞こえるような体制を作るということものでございます。
8番、大阪照夫君。
まあ、あのそれは全く違う話で、これあの僕が調べた範囲なんですが、この携帯電話を使った通信網、これ大きなあの弱点がもう何点もあるんです、実言うと。上げたらキレがないんです、実言うと。これ調べたんですよ、実は羅列してますけど、まあ、単純に上げますと、あの管理力、時間がないんで管理力言いますと、震災などで携帯通信網がの設備が、ね、壊れたときにはもう全く使えない、これははっきり言って。それから通信障害、これはもう必ず起きると。なぜかというと服装するんですよ。これはもう実際にあの皆さんね、携帯使って第一あの震災の時もそうだったし、大きな災害の時は必ず通信、その携帯通信網というのは服装してつながらなくなるんですよ、ね、でまずそれから先ほどお年寄りの方に便利だって言いましたけどね、これ全く正反対ですよ。このタブレット端末を設置することによって、ね、お年寄りは何のこれ設置したんだ。これ先ほど次に言いますけど、ある自治体ではね、まあ市立町なんですけど、これ83世帯、実はまあ皆さんご存知だと思うんですけど、27年から試験的に導入してます。ね、その中で、結果的に83世帯の中でお年寄りの方がいて、全く操作ができないと。で、これではダメだということで、町長含めて、議会も含めて、これは取りやめだというふうに僕は担当者から聞いています。そういう現状があることもね、当然調べてると思うんですけど、私はそういうことも考えたときに、なぜこのタブレット端末が有効で、かつ、ね、住民の生命、財産を守るために有効だっていうのが分からないんですよ、実は言うと、私自身が。どこがこれ有効なんですか。その同型のスピーカーと個別信号を同時に整備するものと、タブレット端末の優位性というのはどこですか。
総務課長、鶴瓶哲也君。
お答えいたします。先ほどの議員さんの方からあのご質問の、ありました通り、まあ、鉄塔が倒れたときに通信障害が出るだとか、通信障害が出るだとかっていう、あと市立町の方ですか、老人は全く使えないというような話をお聞きいたしましたが、まあ、鉄塔が倒れるような、まあ、状況であれば、まあ、防災無線どのようなものであってもやっぱりそういう通信障害というのは出るのかなとは思います。またその通信障害が出るというお話だったんですけれども、あくまで今回使うシステムにつきましては通信回線とは違う回線を使いますので、そういう服装することはないというふうに聞いております。また市立町のそのお話ですけれども、確かに今年、市立町の方はいろいろ選挙もありまして、まあ、D 社も変わったという部分で、今までそれで進めようというふうにやってたんですけれども、まあ、D 社が変わったということで、今再度その方向性を確認検討しているという段階で、まあ、やめるという話は担当の方からは聞いておりません。で、まあ、老人の方にも使いづらいという話なんですけれども、あくまで個別受信機につきましてはこちらが一方的に放送する発信する内容ですので、高齢者の方がその何かを操作して聞くとかそういうものではございません。そういう部分でも確実にその情報が伝わるという部分で、タブレットでも個別新規であっても、さらにはその皆さんが持っている携帯電話にも確実に情報が届くという部分で優位性があるというふうに考えております。
8番、大阪照夫君。
時間がないんでもう一点だけ私その必要性について、ね、言います。先に東日本大震災で一番大きな被害があった岩手県の大津町に僕確認をしました。で、有効性や信頼性から同方形の防災無線を整備したと聞いております。新たにですよ、今回東日本大震災があったとき。で、近隣の被災された自治体もほとんどこの同方形の防災無線を整備しているということでございます。で、その理由をね聞いたんですよ。なぜしたらその無線を整備しているのって言ったら、大震災のときにですね、まあ、即座にその放送ができて、刻一刻と状況が変わる中、ね、 臨機応変に対応でき、柔軟にその起伏、緩急などをつけられ、もうこれ肉声ですからね、より緊迫感が伝わり、大変有効であったと、ね、そういうことで、ここの大震災があったところのほぼ東北地方は、土方系の無線を整備している、そのことについてはどう思いますか。
総務課長、鶴賀哲也君。
お答えいたします。デジタル防災行政無線につきましては、あくまでその肉声ではなく機械音声という形になりますので、なかなかそのアナログ時代とは変わって、先ほど来からの話しております通り、なかなか聞こえづらいという部分が、そういう機械音声になっているという部分が大きいのかなというふうに思っております。
8番、大阪照夫君。
いや、最後に言いますけど、次にね、この整備にあって多額のお金がかかります。当然です。で、坂本さんの角度から私は検討されたと思いますが、実は先の委員会でですね、委員会というか、この答弁書の中でありますが、2か所の自治体、胆振東部地震の時の被災地、厚真と確か白川町ですか、そこに出向いてその内容を聞いたっていうんですが、今町が導入しようとしているこの携帯通信網のシステム、私有地でやってるわけですけど、そこへなぜ行かれなかったか、ちょっとその理由をちょっとお聞かせください。
総務課長、山田大志君。
はい、お答えいたします。先ほど来出ている資料書の件だったんですけれども、一応実証実験をやられているということで、昨年度については実証実験が終わってですね、その検証を結果するというような段階になってたということで、実際に機械を確かめるだとか、そういったことはできないというようなことでしたので、今おっしゃったその日高だとか厚真だとか、そういった実際に同方形を入れられているところをまず見に行こうというようなことで、その2箇所を訪問させていただいたところであります。
8番、大阪照夫君。
それではね、全くこのシステムの中身っていうものは、機能とかいろいろありますよね。これについて、先ほどの答弁では関係課長に方が、チーム作って、検討されたと。そして業者や、当然業者や書面等で調べたと思うんですよね。機種といいますか、機能といいますか、その中で先般の議会は1回だけは説明がございました。それは私も担当しましたので分かりますが、その整備にあたってですね、アンテナ工事などが本当に難色を示す世帯が増えているというお答えもあったんですが、そのことはいつ調査されて、いつ実施されたものなんですかね。私は記憶がないんですけど、どうですか。
総務係長、山田大志君。
はい、お答えいたします。昨年 の, 委員会でも説明させていただいたと思うんですが、実際に日高町または厚真町に訪問した際にですね、担当者の方からそういった現状があるというようなことをお聞きしたものですから、その点については昨年の委員会の中でも説明申し上げたというふうに思っております。
8番、大阪照夫君。
そうしたら羽幌町ではそれは実際にはどこも聞いてないということですよね。
総務係長、山田大志君。
羽幌町内においてはそういったことはないです。
8番、大阪照夫君。
先ほどから繰り返しなんですが、整備を変更もされないのかなというふうに私は取ってますが、自分が調べたところでは、これ数値なんですけど、平成30年3月31日の数値ですが、総務省の、防災行政無線整備動向を調べれば、全土の179市町村のうち154の市町村で、整備されております。そのうち同方系は96市町村で、その他は移動系ということになるんですが、羽幌町については、携帯電話通信網をこれから整備しようとしているんですけど、これは本当に、先ほどから何回も言ってますが、全国で2箇所、全土ではほとんど 一箇所もないということで、まあ、本当にこういうものを、ね、整備していいのかどうかというのを、ね、やはり町民の方が聞いたときに、あとですよ、本当にいや、こんなのを整備してね、いや、何億も数億もかけたんだと、だけど、こんなもんで、納得するのかなって私は思うんですよ。せっかく整備するのに、初めて整備するのにね、やはりよりいいもの、最高のものをね、私はぜひ整備してほしいなというふうに思います。で、まあ、これはなかなかその方針を変えないというのが、まあ、町の姿勢なのかなと思いますが、まあ、それで財源の方も実は調べてみたんですけどね、まあ、緊急防災事業債というのは、まあ、使われるということで、まあ、これはもう知っています。それから、まあ、国の方にもこれ聞いたんですけど、この緊急防災事業債というのは、まあ、例えば来年度、平成2年度の末まで、だから来年、再来年度ですね、3月31日まで、請求あれば、まあ、受理しますよということなんですけど、まあ、それはご存知ですよね。
3時休憩します。8番、大阪照夫君。
あ、すいません、取り消します。令和2年度までということでございますんで、まあ、そういうことはご存知でしょうか。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
お答えいたします。はい、そのように聞いております。
8番大阪照夫君。
まあ、であればなおさらですね、急いでその今ね、今年度予算計上すると思うんですけど、まあ、慌てないでね、ゆっくりそのいろいろ検討されて、僕はそういう整備を進めた方が、まあ、いいんじゃないかと自分自身そういうふうに思います。ぜひですね、町民の命を守るシステムでございますんで、ぜひ再検討していただけるよう、お願いしましてね、まあ、この1点目についての質問を終わらせていただきます。次に2点目ですが、災害ボランティアセンターの設置など災害時における前向きな答弁をいただきまして、私はご理解をいただいているのかなと自分では思っております。そこで、まあ、このブラックアウト、まあ、発生したときにですね、質問の中にもありますが、避難所開設やボランティアの受け入れ、炊き出しなどを含めて、まあ、総括的な反省会、話し合い、あるいは、まあ、協議などは、まあ、その後終わっやったのか、まあ、その担当側でやったのかどうか、その辺ちょっとお聞きします。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
お答えいたします。具体的なその課内での協議というのは行っておりませんが、委員会の中でいろいろ起きましたご意見を教訓に今後検討するということにしております。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、こういうブラックアウトというのはなかなかね、大停電なんてないことですから、ぜひそれは町内でね、速やかに検討して、どういうものが問題だったのか、あるいは今後の課題としてはどういうものなのかというのは、ぜひそれ必要だと思うんで、まあ、そういう時があった時にね、ぜひそういうものをやっていただきたいと思います。まあ、答弁いいです。それから防災計画の中にですね、まあ、さまざまなもの分野でいろんな、まあ、内容でまあ、こうする担当課は何をする、いろんな部分であるのは私はもう見ております。ここにもあります。で、まあ、私はこれだけでは全然足りないと思うんですよね。まあ、国の方からもそういうことで指針は示されたと思うんですけど、そういうもので各項目ごとでなくてもいいですから、ある部分についてはマニュアル的なもの、ある部分についてはフローチャート、分かりますよ、流れね、そういうものを私は作成しておくべきだと思うんですが、その辺はどうですか。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
お答えいたします。まあ、議員おっしゃる通り、まあ、そういう計画だけでは実際の時にはどう動けばいいのかという部分はなかなか当社には難しいと思いますので、そういうことも踏まえながらちょっと今後検討していきたいと思います。
8番大阪照夫君。
まあ、ぜひですね、早急に検討されてね、作成していただきたいと思います。次にですね、 東電大規模な災害が発生した場合にですね、もうこれは非常事態ですから、まあ、一刻の猶予もない状態の中で、まあ、さまざまな対応をしなければならない状態になります。まあ、その中でボランティアの受け入れ出し、まあ、受け入れや炊き出し、まあ、これ日頃からさまざまな、僕はあの自分はあの訓練、ね、シミュレーション訓練でもいいです。いろんなことがやっぱり超主体でやるべきだと私は思いますが、その辺についてはどう考えているか、ちょっと伺います。
総務課長、鶴賀哲也君。
お答えいたします。あの確かにあのそういう部分ではあの必要な部分ではあると思います、まあ、今後そういうボランティア、センターの、まあ、設置等を、まあ、協議する中で、まあ、そういうことも踏まえながらあの実際あのの災害の時にどういう動きをすればいいのかそういうものをあのそういう訓練がいいのかちょっとあの今のところはっきりとは申しませんがあの検討はしていきたいというふうに思います。
8番大阪照夫君。
ぜひねあのさまざまなね訓練計画を立ててねまあ、ネジでぜひやっていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。それから次にあのまあ避難所運営開設運営の基準がないということでございますのでぜひその炊き出し基準も含めてですね、あの早急にそういうものを作るということを先ほど言われましたがそれで間違いないでしょうか、ね、もう一回確かめます。
総務課長鶴賀哲也君。
お答えいたします。あの先ほどはまあ、そういう災害に対応するためのそういうフローチャート等を、まあ、あの考えていくというような部分でのあの検討するという話をさせていただきました。であの、まあ、この、避難所の開設基準であるだとか、まあ、あの避難所の運営方法であるだとか、まあ、うちの方としては特段そういう定めがないという部分でやはりそういうどういうふうに、まあ、動けばいいのかという部分もやはりあの何かしら必要だと思いますのであの検討していきながらあの対応を考えていきたいと思います。
8番大阪照夫君。
まあ、あのこれも先般のブラックアウト抜きに、まあ、避難所2カ所を、ね、開設して、まあ、中央公民館と、まあ、川北の福祉会館ですが、まあ、その中であのカレーライス300食を、まあ、用意して、まあ、この時はあの私も防災委員会の中で質疑がありましてその内容は、まあ、知ってますのでその答弁はいいんですが、まあ、あのこれも含めてですね、この、 あのボランティア団体、それから、まあ、いろんな町内にあの防災ボランティア絆の会だとか、二席奉仕団、あるいは企業、会社などたくさんございます。まあ、その中でなくて、あの町とそういうあの災害時にあの具体的にあのこういう内容で協力し合おうねっていうような話し合いっていうのは、なんか持たれたようなあんまり記憶ないんですが、そういう全体会議的なものは持たれるような計画、あるいは持ったような計画、あのやったような計画、あれはありますか。
総務課長、鶴賀哲也君。
お答えいたします。あのこれまではそういう個別あの団体とまとまってそういう協議をしたということはないんですけれども、個別にあの都度協議をいたしまして、まあ、どういうふうにやっていくかという話し合いはしております。ただまあ今後そういうボランティアセンターの設置等あの考えますとそういう考えあの関係団体も含めたそういう協議というのは必要になってくると思いますのであの今後そういう部分で検討していきたいと思います。
8番大阪照夫君。
ぜひそういうことでよろしくお願いします。次にあの3点目に移りたいと思います。まあ、当然あの災害時にはあの負傷者これはもう現場で優先的にまあ救助したり応急手当をしたりするのはまああるいはあのまあ搬送したりするのは実を言うとまあ一番先にやるのは町長ご存じのとおり消防機関でございます。今身近に一番いるのは消防機関でございます。まあその他に実は消防機関ができない中でまあ、あの次にやれるとすれば役場職員だと実は私は思います。なかなか一般町民では難しいんではないかと思いますので、まあ、町民の方々のお力も借りるけどやはり主体となるのは100名以上いる役場職員でないかなというふうに私は思います。まあ、そういう意味から、日頃の、まあ、応急手当の知識技術は必要置くべきだなというふうに思いますがその辺はどう捉えているか、町長にお聞きします。
町長小林沙耶君。
失礼しました。ゴミの方がよく聞こえなかったもんですから。いえいえ、加齢性難聴ではないです。こちらの耳がちょっと悪いもんですから失礼しました。職員が医療体制の補助に回れないかと、消防だけでは大変だということでございますが、私もその部分では必要性は感じますが、現実のところはですね、よく申し上げておりましたが、職員自体も被災者となる、そういったことが十二分に考えられまして、まあ、半分集まれるのか、8割集まれるのかということと、それから日常的に消防職員のようにですね、救護、担架を運ぶ程度のことであればできますけれども、傷の手当て等になりますとですね、医療行為にもなっていきますし、そのことを職員に覚えるというようなことも大変難しいと思いますので、当庁では動物羽幌病院、あるいは加藤病院等もございますので、そういったところのですね、連携の補助に回るということの方が現実的だろうというふうに考えておりますので、アドバイスとしては、貴重なご意見としていただきますけれども、現実的には難しいのかなと。それから消防職員につきましてもですね、いろいろ署の方から本部の方からもですね、救急救命士でなくて元気のいいものも若いものも入れたいというようなお話もいただいておりますが、現実的にですね、数字等で出ております救急の搬送が、当庁は今現在では3台の救急車を持っている関係もありますし、初産別あるいは友前町の一部といったところもですね、になっていると、関係から救急救命士の数を増やしているということもございますので、そういった部分についてはですね、やはり消防職員に担っていただくのが一番その無難と言ったら申し訳ないかもしれませんが、そういう形で広報の支援活動応援体制に回るといったことが重要でないかなというふうに感じておりますので、ご理解をいただければと思います。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、町長先頭にそういう応急手当の普及に啓発にぜひ努力していただきたいと思います。その上で、お聞きします。職員でですね、役場職員で、消防署あるいは日赤放射従事者が行う普通救急救命講習、これを受けている4時間コースなんですけど、3時間4時間普通上級って3つは受講できるものなんですが、この私の調べたところではスキー場職員のと臨時職員がスキー場ですねの方以外は、一切受講されてないということでございますが、そのことは事実なのかどうか、それを把握しているのかどうか伺います。
町長小林沙耶君。
今議員が質問されたことは AED の操作についてですか、じゃなくて応急手当を含めたそういったものをできるような職員がいるかということですか。
いやいや、暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
はい、細かい部分につきましては担当の総務課長から答弁させますのでよろしくお願いします。
総務課長鶴間哲也君。
お答えいたします。その先ほど議員さんおっしゃられたその普通救命講習ですか、それに該当するかどうか分かりませんけれども、平成21年度の時に職員を対象にした AED の講習であるだとかそのいう部分で21年度に1回実施しているということは確認しております。
8番大阪照夫君。
今21年度に AED の講習はされたということでございます。私の調べでは公共施設、消防施設を除いて、町の施設ですけど11箇所 AED は設置されているはずなんです。この講習はどういう内容かちょっと分かりませんが、これAED 使用する場合に4時間の講習が必要なんです。そういう調べはちゃんとされてやられたということで、まず1点目、それからこの AED を使用するにあたって公共施設の公共施設の役場職員あるいは学校の教職員は4時間以上の
講習を受けないと、この AED を使ったら医療法、まあ、医療法違反になるんですけど、それはご存知ですよね。お聞きします。
総務課長、鶴賀哲也君。
お答えいたします。まず1点目 の、 その AED を講習受けるのには4時間 の、 あの講習が必要という部分だったんですけども、これにつきましては、あのその4時間、その当時やったのかちょっとあの記憶がございませんが、あの消防署の職員によるそういう AED の講習だとか救命講習を、まあ、実施したという部分でございます。あと2点目 の、 その AED を使うにはそういう特殊なあの許可というのか、まあ、そういうものが必要だということなんですけれども、と、まあ、緊急時においては、まあ、そういう誰でも使えるという認識で、おりましたので、そういう、部分ではありませんでした。
8番、大阪照夫君。
あのこれ大事なことなんですけど、札幌、まあ、都会なんかは全てほとんど の、まあ、あの大きなところはその施設を置いている施設については4時間講習、これを受講させているということなんで、ぜひ羽幌市もですね、まあ、4時間講習、これを順次ですね、受けさせて、まあ、公民館もありますし、いろんな学校関係、それから学校は結構やってるんですけど、まあ、ほとんど市長、まあ、役場所も置いてますし、いろいろとのところに置いてますんで、ぜひ4時間講習を年次でですね、やっていただけるようにやったし方が、私は、後々いいんじゃないかなと思うんです。それから今先ほど誰でも使えるというのは事実なんです。実を言うと、もう緊急時においてはあの条件がありますけど、誰でも使えるのは事実でありますが、あくまでも職員であるという責務を持っている方々については医師法違反になるよということをでありますので、その辺はちょっと誤解しないでいただきたいと思います。ですから役場職員は責務のある立場にいますので、ぜひ4時間講習を受けるような計画を立ててほしいと思いますが、どうですか、そういう計画を今後立てる予定はありますか。
総務課長、鶴和哲也君。
お答えいたします。今ちょっとそういう維持法違反になるというのは初めてちょっと聞きましたので、その辺消防署だとかその辺にちょっと確認をいたしまして、もしそれがどうしても必要だというものが あるのであれば検討はしてまいりたいと思います。
8番、大阪照夫君。
まあ、ぜひですね、まあ、その部分も、まあ、勉強していただければというふうに思います。で、まあ、時間も来まして、最後に羽幌町はですね、幸いこれまで大きな、まあ、災害がなかったわけですが、まあ、全国各地では予想もされない災害が、まあ、数多く発生しております。防災計画や、まあ、防災の処理、あるいはハザードマップも実は整備されております。ただこれが絵に描いた餅にならないようにですね、常日頃から危機管理意識を持ちましてですね、町民と一体となった防災行政の推進を、まあ、図っていくことが、災害時においてですね、被害を最小限に食い止める最善の方策だと思いますが、そのために町として今何を言ってますのが大事だと思うのか、町長に最後にお聞きして終わりたいと思います。
町長、小前久彦君。
はいはい、町民の命と生活を守るためにですね、町と議会と一緒になって、取り組むというふうなことが一番大事かと思っております。
これで8番、大阪照夫君の一般質問を終わります。